みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内のキラ七子です。今週は兵庫県医師会皮膚科医会の木島明子先生にお話を伺いいたします。木島先生は宝塚市で木島皮膚科クリニックを開業されております。木島先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速お便りを紹介させていただきます。61歳の女性からです。20歳前後の学生時代から脇汗に悩んでいました。更年期頃からひどくはないですが、ホットフラッシュがありました。現在再雇用で週5日、正職員時代と同じように仕事をしています。ここ数年は春から晩秋にかけて少し作業しただけで、私一人髪と顔がずぶ濡れで、首にタオルを巻いています。作業の程度を計中10で表すと中です。細かい神経を使う作業もあり、緊張もします。そんな時にも余計汗が出ます。作業から15分も経つと、シャワーをしたように髪から汗がポタポタ落ち、髪全体が濡れてしまい、周囲の人にびっくりされます。仕事中のことなのでどうすることもできず、1日に何度となくドライヤーで髪を乾かしたり着替えたりしています。顔や髪の汗に比べて体はそれほど汗をかいていません。家の者からは匂わないと言われますが、汗臭く周囲に迷惑をかけてはと着替えています。私もこれは異常だと思うのですが、薬を飲んで副作用を心配するのもと思って二の足を踏んでいます。漢方薬ならとも思います。受診した方がいいでしょうか。受診するとすれば何かがいいでしょうか、というお便りをいただきました。このお便りからなんですけれども、木島先生、どのような病気や症状が考えられますでしょうか。
今回のご相談者の方は、もともと脇の多汗症があり、その後更年期症状としてホットフラッシュが現れて、頭頸部の多汗症が生じ、更年期が過ぎた後も頭頸部の多汗症が続いている状態だと考えられます。
多汗症が続いているというふうに考えられるんですね。多汗症、よく聞く病気だと思うんですけれども、どのような病気か詳しくお聞きしてもいいですか。
多汗症は日常生活に差し障るほど、ご本人の意思とは無関係に汗が大量に出てしまう状態のことを指します。大きく分けて、全身の汗の量が多い全身性多汗症と、部分的に汗の量が多い限局性多汗症があります。汗が多く出やすい部分としては、頭や顔、手のひら、足の裏、足の側面、脇の下などが挙げられます。
ではこの多汗症なんですけれども、どのくらいの方がかかっている病気なんでしょうか。
実際、日本人の10人に1人が多汗症をお持ちだと言われておりまして、皆様が思っているよりも身近にある病気の一つです、
はい、思っているより多くの人が悩まれているんですね。ではここから多汗症の診断方法や検査方法についてお伺いしていきます。どのようなものがありますでしょうか。
まず患者様の病歴や汗の出る範囲などを問診します。
はい。
甲状腺疾患や高血圧など原因となる疾患があれば、続発性多汗症と診断し、その場合は内科で原因疾患の治療を行います。原因となる疾患がなければ、原発性多汗症と診断し、皮膚科での治療を行います。
では、多汗症の治療について教えてください。
全身性多汗症の場合には、抗コリン剤の内服を行います。限局性多汗症の場合、脇や手のひらのものであれば、副交感神経の働きを抑える抗コリン剤の外用薬を使うことができます。
はい、
しかし今回の相談者様は、顔面頭部の多汗症ですので、はい、このような抗コリン剤の外用薬をご使用することができません。
できないんですね。
この場合は全身性多汗症の治療に使う抗コリン剤の内服を行います。抗コリン剤は副作用として便秘になることがあり、投与量の調整や便秘薬の酸化マグネシウム製剤などを併用する場合があります。 また緑内障や前立腺肥大症の患者様は抗コリン剤を内服することができません。抗コリン剤の内服が行えない場合は漢方薬を内服します。抗コリン剤内服と併用することも可能です。漢方薬の効果は抗コリン剤と比べるとマイルドです。気血水の漢方学的観点でのぼせている状態を患者様の症を見ながら判断します。気の不調から来る場合は上小葉酸、お血から来る場合は軽視伏量丸、水太り気味の方には防衛扇となどの処方で効果を見ます。ほてった体を冷ますと言われている漢方に白虎化人参湯という漢方があり、即効性があるため豚用で服用するようにお勧めしています。
漢方にも様々な種類があるんですね。では今お話しいただいたんですが、それでも改善が見られなかった場合どうしたらいいでしょうか？
保険適用外の治療ではありますが、頭部や顔面にボツリヌス毒素の皮下注射を行うという方法もあります。数十箇所注射しますが、外陽局所麻酔剤などで注射の痛みは緩和することができます。注射後の翌日あたりからすぐ効果が見られて、1回の投与で約4ヶ月ほど効果が持続します。即効性があり満足度の高い治療です。まずは年に1回初夏の前に投薬して、夏が過ぎて涼しくなった頃に発汗がまだ気になるようでしたら追加の投与を行います。
私たちが今できること、生活上で気をつけることなどありますでしょうか？
やはり自律神経を整えるように心がけることが大切です。ストレスを発散することやリラックスできる時間を作ることで副交感神経が働き、自律神経のバランスを整えてくれます。辛いことを家族や友人に相談したり、日常のたわいないことをおしゃべりしたり、好きな音楽を聴くことや深呼吸や胸郭ストレッチ、軽めの運動、ラジオ体操などご自分なりに楽しめることを行ってみましょう。心身の解放感を感じられると自律神経が整いやすくなります。また通気性の良い服や着脱しやすい服装がおすすめです。あと暑さ対策、汗対策グッズを持ち歩くのも良いでしょう。例えば保冷剤や冷感スプレー、汗拭きシートなどが効果的です。
心身の解放が大事なことになってくるんですね。それでは最後にお便りをくださった方へアドバイスをお願いいたします。
原因がわからないときや少しでも不安に感じることがあるとき、自己判断が難しいときは医師に症状を伝えて正しい治療方法を相談しましょう。
ありがとうございました。本日は兵庫県医師会皮膚科医会の木島明子先生にお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は吉良奈々子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。